建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの、10月号ということで、今日は、A&U の10月号から、作品を取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。じゃあ今日は出演してもらうのは研究室の長戸君と鈴木君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。
南研究室4年、長戸亮です。よろしくお願いします。
はい、じゃあ鈴木君。
南研究室4年鈴木です。よろしくお願いします。
はい、今回の A&U の特集っていうのはフランスのスローアーキテクチャーっていうふうになってるんですけども、まあ、要はそのスローライフとか、まあ、スローに生きるとかですね、まあ、そういうふうなこうテーマだなっていうふうに思うんですけども、まあ正直ここに載ってるですね作品とか建築家っていうのはそんなに知られてる人たちはいないんですね。で、まあ今回はこの中から一番関東に載っている2つの作品、まあ、これ学校建築なんですけども、これを取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。これ何かっていうと、エマニュエル、ボードワン、ロラン・ボードワン、オレリー・ユッソンという人が設計した、トルヒスタースハイムの音楽学校とメディアティック、これフランスのトルヒスタースハイムというところに2004年から2007年に建てられています。それからもう一つはこれ同じ設計者なんですが、エマニュエル・ボードワン、ロラン・ボードワン、オレリー・ユッソンの、モンテギュー中学校というので、これもフランス の、まあ、郊外というか田舎の方ですね、地方の、エユクールというところに建てられた2004年から2007年にできたものです。大体敷地の大きさがこれ両方とも大まかに似ているような感じなんですね。まあ、学校建築で両方とも平屋で、まあ、ほぼ平屋室ですね。一部、まあ、2階とか地下があったりするんですが、で結構、広い敷地なんですよね。これが今サイトプランが両方とも2000分の1と1000分の1ぐらいで書かれているんですけども、まあ、広大なその緑の敷地に、建物が結構その贅沢に余裕を持ってその点在するように作られていて、でその周りにその芝生とかですね、緑とかが結構ふんだんにその盛り込まれていて、何かあたかもその公園の中のレストハウスのような気配を持っているんですよね。両方とも一見例えばルイス・バラガンのような非常にこう鮮やかな色を使っている気配があって、両方ともこれ塗装で仕上げているんですけども、まあ、このカラシロのその外壁の塗装であるとか、あるいはショッキングピンクとかですね、まあ、そういった色と、それから白の色をこう塗装で使って、それからあとはその木建てですね、木製建具をそれに組み合わせることによって、まあ、非常にある種牧歌的なんだけども、その日本とはちょっと異なった風景を生み出しているというような、まあ、そんな気配があるんですよね。で、まあ、かなりちょっとこう緩い感じで作られているというのも確かにこう雰囲気としてあって、割となんていうかこう明けっぴろげな感じがこう一方であるし、ドーンとその窓を取ったりとか、それから大きく日差しが伸びていたりとか、まあ、すごくこう明るい雰囲気もあるし、一方でそれぞれにこう中庭を取っていて、で、まあ、それが結構なかなかいい感じなんですよね。最初の方のこの音楽学校とメディアテイクの方は波打つ壁面とか、それから波打つその屋根とかがこうすごく特徴的で、まあ、曲面で、一部を構成しているんだけども、プランとしては直行座標に乗っていて、大きくその音楽ホールであるとか教室であるとか、まあ、あるいは閲覧室というものが、まあ、非常にシステマティックに並んでるんですね。まあ、そういった意味ではプランは非常にこうオーソドックスです。まあ、すごく普通っていうかね。それからもう一方の方はこのモンテギュー中学校ですか、これはクラスター化された、つまり一つ一つがまとまりになった教室が、それぞれ並んでいて、でその間に中庭を取って、まあ、千鳥状に部屋を配置するっていう風な形になっていて、まあ、これも非常にプランオーソドックスで、中廊下型のその両側に教室を交互に配置するっていう風な計画になっていて、まあ、それとは別棟で、管理棟をある程度こうまとめてるっていうかね、まあ、そういうような形になってますね。まあ、これは一部ホールが地下に作られていて、でそれぞれの教室がボルト屋根で構成されて、そのボルト屋根がリズミカルなその、まあ、デザインを作り出していて、で一方でその高窓ハイサイドライトを取ることによって、まあ、非常にこう明るい空間が実現しているかなっていうふうな感じですね。まあ、実はですね、この2つの作品っていうのは、まあ、極端に言うと取り立ててそれ以上のことっていうのはそのあまりコメントするようなところも正直ないんですよね。正直なところないんですけども、まあ、今回はこの作品をちょっときっかけにして少し鈴木君、長戸君と、まあ、話をしていきたいかなと思いますね。まず鈴木君の方からちょっと何か話をしてみますか。どうですか。
さっきお話があった通り、プランとか、まあ、見た目というか変わったことはしないんですけど、何かその写真を見ただけでも何か居心地がそうなんじゃないかなっていう、なんかそういう印象は受けていて、なんかそういうな建築って素晴らしいなと思っていて、なんかその変わった操作をしなくてもすごく心地よい空間、まあ、行ったことがないので何とも言えないんですけども、そういった空間をまあ作れるっていう、そういう建築を作れたらいいなとは思います。
なるほど。なんかさ、こう田舎ってね、まあ、田舎って言ったらあれなんだけど、こういう地方の場合はこういう学校とか、あるいは教会とか集会場みたいなものって結構大事なんですよね、みんなが集まる場所として。だからその町とか村とか地方のまあ一つ象徴的な建物になるし、これなんかもある意味そうなってるんじゃないかなと僕は思いますけどね。長戸君はどうですか。
僕はこの人の建築見て一番最初に思ったのが、その窓っていうのと内部空間の関係がすごく綺麗だなというか、っていうのはなんかこの写真にもあるように横長の高さを抑えた窓であったりとか、空間に直接光を入れるっていうよりは外が明るいことによって中が間接照明的な感じで中に光を取り込んでるっていうような、外部を意識して窓を作ってるんだなっていう。でそれによってなんか中の空間が明るすぎずというか、間接照明的なすごく柔らかい光が入ってきてるんじゃないかなっていう。だからなんか教育施設として、まあ直射日光があまり当たらずになんかゆったりとした空間が作れてるんじゃないかなっていう、まあ、この人の建築に対してはなんか空間がすごく僕は魅力的だなっていうふうに思いました。
確かにこれ窓がさ、意外とその外部にその面室や大きな窓というか小さいっていうかね、そんなに大きくないんだよね。だから結構意外と外観に対してはちょっとこう閉じてるっていうか、だからその中庭みたいなスペースも取ってるし、それからトップライトも取ってるから、その直接その自然光っていうものを外部空間から取るっていうよりも、一旦閉じて、閉じた中にその自然光を取り入れるみたいな手法にしてるんだよね、はい、だからなんとなくさ、ちょっと空間がこう包まれた感があるっていうか、中にいることの居心地さっていうのはどっかその全体がこう守られて包まれてるっていうかね、そういう気配が出てるのかなっていうふうにも思いますよね。この水平連続窓にしたって結構さ、あえてちょっとこう幅を狭くしてるっていうかね、そういう感じがあるからね、はい、でも一方でその中庭部分には結構開いてるっていうか、そのメリハリがさ結構はっきりしてるなっていうような感じがするし、この中庭部分が本当にその何かこうプライベートな自分たちの庭っていうような感じがより強く雰囲気として出てるなと思うね。で一方でこれなんか床のその仕上げとか色とか、それから天井とか壁とかも含めて結構色をその微妙に何かこう変えながらもそのなんか揃えていて、まあ、それが一つのリズムを出してるっていうかね、なんかそんな感じもしますよね。一方でこの中庭部分にもさ、ルーバーのね、木製ルーバーをこう取り付けたりとか、これがその屋根と連続していたりっていうようなことで、なんか中庭なんだけども非常になんていうかこう内部のその部屋みたいな、そういう雰囲気もちょっと出してるかなと思いますよね。いやなんかさ、これ正直ね、この2つの作品っていうのは本当にいわゆるその前衛的なそのアーティストの建築家、アーティスト系の建築家に比べるとさ、何か取り立てて特殊なところがあるわけではないんだけども、意外と僕はなんかこういう建築家は、まあ、結構好きなんですよね。でなんかこう何にも自分はその主張しないんだけども、まあ、建築として実は居心地がいいっていうかね。僕なんか昔気配と中止っていうことをちょっと考えたことがあって、まあ、それ結局僕はなんかテキストに書こうと思って書きそびれちゃったんだけど、気配と中止っていうね、要するにさ、空間の気配っていうのあるじゃないですか。空間の気配っていうのはなんとなく自分が感じてる、要するにそのわざとさ、わざとらしくね、例えば色がこんな色だとか、ものすごいドーンと目立つものを作るってことしなくても、空間の気配を作り出すいろんなその積み重ねっていうのがあって、それはプロはね、プロは注視することによって分かるっていう。例えばその建具のレバーハンドルとか握り玉っていうんだけど、持つところ の, そのさ、レバーハンドルのデザインを細かくね、その凝るとかさ、それをまあ細かくデザインしていくことによって全体の気配を変えるっていうこともあるし、微妙なその空間の気配の折り重なりによってその質を変えていくっていうことはあると思うんだよね。だからなんかここに出てるその建築っていうのは非常になんかこう、まあのんびりした感じがあるしさ、で牧歌的で周りに何もなくて、本当に何かこう地方のさ、すごくのんびりした場所のその建物だなっていうような感じがするんだけども、一方でここで実現されているその空間の気配っていうものは、まあ、ある種 の, そのユニバーサリティを持ってるっていう、ちょっと難しく言うとね、つまり都市部であってもこういう空間を作り出そうとすることは、まあやりようによっては不可能ではないしね、まあ、実際僕も自分 の, ささやかながらいくつか設計してみたりした場合に、都市部においてもそういった空間のケアを作るっていうこと、まあある程度はできてるんじゃないかなっていうことが、というふうに思うこともあるんですよね、うん、まあ、そういった意味ではいろいろ参考になるところもね、あるなと思うよ。 まあそんな気がするんですけども、実は今ちょうどちょっと研究室で短期決戦でコンペをやろうとしていて、この後もまあ打ち合わせをちょっとするんですけども、ちょうどこれなんかコンペの今やってる敷地と大体同じぐらいで、今やってるコンペも結構地方の駅前っていうことだからさ、そういう意味ではね、まあこの作り方としてもうちょっと参考になったりするところもあるのかなっていうふうに思ったりもするんですけども、なんかこうあえてそのなんていうのかな、こういう周り何もないにかかわらず閉じた形で作ってるというのはちょっとこう面白いなっていうふうに思いますよね、というような感じなんですが、まあこれさ、今回はさ、スローアーキテクチャー、スローアーキテクチャーっていうテーマなんだけどね、このテーマに関して二人はどう思いますか。実際この建築はさ、2004年から2007年ということですごく長い時間かけて、まあ、ゆっくり作られるっていうことだと思うんですけど、スローライフとかさ、スローフードとかさ、まあ、いろんな、要するにこうファーストフードの逆のパターンっていうかね、そういう考え方として、まあ、あるわけなんですけど、まあ、漠然としててもいいんだけど、スローアーキテクチャーっていうゆっくり建築を作るっていうさ、建築ってすぐできないから、やっぱりその住宅であったってそれなりに時間かかるし、そのとの違い一番よく出るのはやっぱりインテリアと建築ですよね。インテリアってすごい早いから、インテリアデザインっていうのはパッとこういろいろこうアイデア出して、それがすごく短い期間で実現するんですよ。でも建築っていうのはさ、まあスローアーキテクチャーの代表はもちろんそのガウディのサグラダファミリアで、本当に100年200年単位で建築を作ってるじゃないですか。だからまあ建築ってもともとそのスローアーキテクチャーっていう側面があると思うんだけど、その辺のこうゆっくり作るとかゆっくり考えるとかね、まあ、あるいはもっと言うとゆっくり生きるとか、スローアーキテクチャーっていう風テーマでなんかどういうふうなことがコメントとして挙げられますかね。
そうですね、今そのサグラダファミリアとかを聞いていて、か全く建築に関係がなくても、なんかすごく周りの人に何なんだろうと思わせるというか、なんか住宅を作ったりしても早く作り始めてたらもうできたんだっていうよりは、なんかゆっくり作った方がその街にも印象がつくっていうか、出来上がる前になんかそこになんかイメージとしてそこの場所に溶け込んでいくのかな、いきなり外部からも来たものっていうよりは、そこに何かだんだんと生えていったものというか、そういった印象を作れるのかなっていうふうに、
なるほど、
はい、
じゃあスー君どうですか。
やっぱりなんかファーストフードって早く出てこなきゃダメだし、安くないといけないみたいな、そういう印象を受けるんですけど、なんかスローフード、例えばなんか有機野菜とか育てるんですけど、その、まあ、長く育っていて、で多分その途中でうまくいかないこととかもあって、完成したものってすごいなんかその曲がってたりとか傷がついてたりとかするんですけど、なんかそれが逆にちょっと愛着を持てるというか、まあ、自分で作ったんだなって思も受けるし、それを何か、まあ、他の人が食べた時に見た目は良くないんだけど、なんか食べてみると味がすごく味わいがあって美味しいみたいな、なんかその建築でも結構そういうところってあるのかなと思っていて、その例えば何か、まあ、大手のディベロッパーがわからないですけど、その生産性だけをなんか重視して建てた建物よりも、なんかその時間がかかってコストもかかってしまうんだけども、その、まあ、できた時にすごくいい空間、なんとも言えないいい空間みたいな、なんかそういった建物の方がその将来を見据えた上でそっちの方がなんかサステナビリティな、すごい持続可能なその感じはするのかなっていうふうには何か感じますね。
なるほど。なんかさ、建築ってさ、壊す時はね、意外とすぐ壊れるんだよね。今度は赤坂プリンスホテルがね、丹下健三さんが設計した赤プリがついにその解体されるっていうふうな話が出てるんだけど、どんなにしっかり作っててもいざ壊すとなるとさ、建築って一瞬で壊れるなと思うよ。ワールドトレードセンターとかもそうだけどさ、意外とね、建築ってあっという間に壊れるんだなって本当に思うのね。僕はなんか例えば自分が設計するときにね、すでにこうある土地に家が建っていて、それを取り壊して新しく作ってくださいっていう依頼を受けること何度かあるけども、今もあるんだけどね、そうするとさ、解体するときって本当一瞬なんだよね、家って。だ逆に言うと意外と建築っていうのは残るようで残らないっていう側面もあるし、だから長くかけて作るっていうことは逆になんかそれだけ建築が残ろうとしている意思を示してるっていうかね。例えばそのヒルサイドテラスはさ、マキさんがさ30年ぐらいかけてだんだん作っていったわけですよ。だからそれはもう本当に極端な例だけど、なんか時間をかけて作るっていうことはなんかできるだけその建築を残そうとする意思もね、同時に働いてるっていうか、なんかそういうふうな感じがあるし、なんか作りながら考えるじゃないけど、まあ、君はもうだからなんか卒業設計の際にさ、そういうこともさ、テーマの人に入ってくるかもしれないよ。だって例えば集合住宅とかでも住む人も変わるかもしれないし、5年10年でも変わるよ。例えば学生が住んだとしたらさ、 例えば大学で4年間いて、まあ、出ていくっていうことだってあるだろうしね。だからまあなんか建築ってなんか作りながらもそこにいる人たちが変わっていくっていうか、実際ね、あの建築の設計やってたら、例えばそのクライアントからね、あの要望をこう聞くじゃないですか。その時にその打ち合わせしている途中で、例えばなんかこう家族構成が変わったりとかして、あのどんどんそのクライアントの要望が変わっていくってことあるんだよね。実際いろんな事情ができて、例えば単身赴任しないといけないとかね、あるいは、まあ、二世帯住宅で暮らしてたんだけど、なんかあのおばあちゃんが病気になって、あのそのことを考慮して設計してほしいとか、なんていうかスローアーキテクチャーっていうのは言い方を変えると、その人間のそのなんか人生の移り変わりと向き合うみたいになるんだよね。瞬間的に作ったそういうことってあまり出てこないけど、だからおそらくさ、あるこの街のね、一つのそのストーリーをね、推測するに4年5年っていうかけてこうやって作ってるってことは、その間にも人は入れ替わってると思うよ、きっと。なんかそれを映し出す鏡みたいなところって建築ってあるからね。いや本当さ、建築ってのは本当マラソンだからさ、今度僕らそのマラソン大会に出るけどさ、マラソン、実際のマラソンはちょっと僕は走れないけどね。今度あの杉山女学園大学の村上健と北川健とさ、名古屋工業大学の北川健と走るんだけど、多分みんな走れないだろう。どう？
何人かぐらい。
いやだから完走するのが誰かってことだよね、あれね。完走したらすごいわ。
ハーフで言ってもフルだと思う。うん、無理ですよね。
そうだよね。はい、乾燥した人は本当に表彰されてもいいぐらいって、まずいないんじゃない、多分乾燥できる人。だけどなんかこのスローアーキテクチャーとかって言われるとさ、やっぱりなんかこう、要するに比喩としてはね、例えとしてはね、やっぱり建築はまさにマラソンだなっていうかね。やっぱり建築ってなかなか作れないっていうか、なかなかそんな簡単に立たないし、で立った後もさ、もちろんその彫刻じゃなくて人が使うから、やっぱりいろんな問題も起こればね、でまあ、実際に使い込んでいく過程でいろいろとその使い勝手が変わっていくっていうこともあるから、やっぱりなんか建築ってそういう意味では生ものだなと思いますよ、うん、これだって本当作って、そのスローアーキテクチャーっていうと作った瞬間からさ、朽ちていくっていうか古くなっていってるだろうし、なんか古くなるのと新しくなるのとのその混ざり合いの中でスローアーキテクチャーって出来上がっていくからね、うん、そういうふうな感じがするね。実は君らがいろいろと他の人も含めてやってる卒業設計の敷地の規模とかさ、大体大まかにちょっとこう近いところがあるんだけど、卒業設計をまあ今まさにこれからやっていくっていうふうになると思うんだけどね、まあ、君らもなんか卒業設計に関する話をちょっとしてみますか。最後にそれで締めたいと思うんですけど、卒業設計に関してさ、例えばなんかどういう案をね今考えてるとかね、まあ、あるいはまあこれからどういうことを考えテーマにしていきたいとかさ、まあ、この間も実はその卒業設計の合同ゼミを、あの日本大学の山中研究室と、それから杉浦昭和女子大学の杉浦研究室と、国士舘大学の南研究室で合同卒業設計発表会をやったんだけど、まあたまたま今鈴木君と中戸君と話をしてるから、二人はなんかちょっと一言ずつ言ってみますか、卒業設計に関して。自分の抱負でもいいんだけどさ、
なんか今回 の、 そのスロー、スローライフ、スロー、
スローアーキテクチャーね、うん、
ではないんですけど、なんかあのすごい今建ってる建物ってすごいなんか人間のスケールをちょっと超えているような、なんかその建物に対しての愛着というのがなんか薄れてしまっていて、だからなんかすごい壊すのも簡単だし、でなんかそこでなんかそのまあ人が愛着を持っているような、すごい漠然としてますけど、なんかそういう建物をなんかそのプロダクトみたいな、その延長で考えられる建物がというふうに今ちょっと考えていますね。
なるほど。鈴木の卒業設計はどういうあれだったっけな。
なんかあの山中先生に説明が下手くそって言われたんですけど。
どんなやつだっけ。
まあ、そのプロダクトの延長で、大きいプロダクトでもあり小さい建築でもあるようなものを作る、まあ プログラムとしては、宿泊施設とそのものづくり、建築を作る、
ああものづくりね、
そうですね、その建築を作ることにことをして何かその、ものづくりみたいなものを感じていただければいいかなと思ってるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうか、湾岸の晴海に作るって言ったな。
そうですね、ちょっと敷地が合ってるのかなっていうちょっと不安は今あるんですけど。
なるほど、わかりました。まあそのなんかものづくり工房だったっけ、そういうのってまさにこういう学校みたいな、
そうです、
ね、学校みたいな気配ってあると思うよ、はい、だって実際それって鈴木の案の場合はさ、その学校ある意味そのセルフビルドじゃないけど、はい、作りながら考えるっていう風なイメージがやっぱりあったわけだろ、
はいはい、
うん、だからやっぱりそれちょっと近いなと思うね、今話聞いたらね。じゃあ長戸君はどうですか。
そうです、僕は集合住宅とか住宅地っていうものをやろうかなと思ってるんですけど、何か その今の住宅地とか、うん、そういったものになんかすごく自分の中で違和感を感じるものがあって、それはなんか人の居場所っていうものが住宅内部にはあるんですけど、うん、もっと外部にないのかなって思っていて、まあ、それはなんかいろいろ自動車とかいろんな影響があると思うんですけど、でそこになんかすごく集合住宅っていう可能性があるんじゃないかなと思っていて、で集合住宅っていうなんか住宅がもっとヒューマンスケールに立った中でなんか集合住宅をなんか再編成できればいいかなっていうふうに思っていて、何か人の生活の中心というか、そういうものになっていけば住宅がいいなっていう理想でしかないんですけど、今はそういうものを作っていきたいなっていうのはあります。はい、
なるほど。集合住宅ね、はい、まあね、卒業設計はまあある意味その学部でやったことの集大成であるということは確かなんだけども、だけどなんかちょっと言語矛盾みたいになるけども、設計からはなんかいろんな意味で卒業しない方がいいと思うんだよね。なんか卒業設計イコール設計卒業みたいな人って結構いるっていうかさ、なんかそのいや別にね、そのアトリエに行くとかじゃなかったとしても、設計するっていう行為っていうのはまあ要するにクリエーションだからさ、物事のクリエーションだから、そこからはなんかその卒業しない方が面白いっていうか、ずっと考え続けるっていうか、そのためのきっかけっていうかさ、そういう意味ではなんか卒業設計なんてスタートラインみたいなもんでさ、今度ナチュラルエリプスでいろんな地方の人たちが4年生が集まって卒業設計の交流会やるらしいんで、それで完全にこううまくいかなかったとしても、なんか自分がいろんなことを考えるきっかけっていうか、敷地もプログラムも全部自分がゼロから一緒に考えて、それでなんかこう物を作るっていうプロセスそのものがさ、なんかゼロから何かを考えて一つのあの計画案としてまとめ上げて、それで発表するっていうプロセスそのものがなんかこうトレーニングであり、何かをこう作って発表してまとめ上げるっていう練習のその出発点だから、卒業設計っていうのはそういう意味ではなんか逆説的にその設計から卒業しないための一つのきっかけっていうかさ、そう思うけどね。だからそれは別になんかこうモラトリアムを長くするっていう意味であって、自分の何かモチベーションっていうかね、自分が何かいろいろ考えてやろうと思ってることからは卒業しない方がいいっていうか、そう思うね。だからそれこそがまあある意味そのスローアーキテクチャーじゃないけど、スローアーキテクチャーっていうのは言い方を変えるとスローアーキテクトみたいなところがあるっていうかさ、建築家そのものがスローライフを営んでるっていうか、なんかそういう風な感じがあるのかなと思いますね。ということで、まあ、君らもまあ時間をかけてスローに生きてください。僕なんか本当にスローライフだよ。やっぱりね、時間かかるんだよ、いろんなことがね、いろんなことが時間かかるなと思います。じゃあ、まあちょっと話がね、多少ずれましたけど、今日はこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。